Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。
21年最後の僕とスッピーがお送りするグリーンラジオ by グリーン大学とウィモリですね。
はい、今年最後ですね、
はい、今年最後、早っ。
はい、早いかったですね、この1年を振り返るということで。
そうですね、もうなんかちょっと赤裸々に、
はい、
振り返っていくということで、今日のテーマは、2021年どうだったですね。
はい、
いやー、これなんかもう全部包み隠さず話したいって思ってて、
うん、
なんつうか、まあ、ウィモリは要は始まりたてほやほやの NPO なわけじゃないですか、
はい、
で野望はでかくてやってることもいろいろあってみたいな、そんな団体のなんか1年、その要はまあ本当立ち上げってどんな感じなのかみたいなところとかも垣間見えてきたら、
うんうん、
まあおもろいのかなと思って、けどまあ何よりもなんていうか自分たちのためにですかね、この振り返りは振り返ってなんかしっかりと噛み締めたいって感じなんですかね。
そうですね、うん、
僕の方で提案したい振り返りフォーマットが、
はい、
まあ四半期ごとに見ていくっていうことなんだけど、うん、なんかそれだけだとつまんな、それでもいいか、で1月3月4月6月7月9月10月12月って感じ。
あ、はいはいはい、
で
3ヶ月ずつ、うん、
そうそうそうそう思ってて、どうでしょう、そんな感じで
OK です。ただちょっと何月に何があったか正確じゃないところもあって記憶が
確かに、
まあ大体ね、分かると思うんですけど。
うん、いや、それめっちゃ言ってる。じゃあ、まあ、じゃあ早速行ってみますか、スッピー。
はい。
じゃあ、1月から3月、このあたり、なんかじゃあ最初にその四半期を、こう一言で表現して、で、うん、まあ、それが一行で、でなんかその心的なところに入っていけたら面白いのかなと思うんで、それでどうですか。
はい、いいですね。
よっしゃ、 OK です。じゃあどうでしたか、スッピーのその1月3月を一行で、ドン
一行、
あ、なんでもなんでも、一言で、うん、
一言で経済的困窮って感じですかね。
やば、しんど、いきなりしんどい、え、
いきなりしんどいですね。
いきなりしんどい、いや、ちょっとぜひ詳しく聞きたいです。経済的困窮、
いや、はいはい、なんかまとめとしてはそれは正しくないのかもしれないんですけど、
うん、
ちょっとどういった経緯があったのかってあんまり詳しく覚えてないところあるんですけど、
うん、
マンスリードナーの方を増やす100本の木のキャンペーンをやったじゃないですか。
はいはいはい。
それがこの1月から3月の間、うん、3月ですよね、それは、
うん、
で、そのキャンペーンをイアンが発案してくれて、急遽、ウィモリの毎月の寄付をしてくださる方っていうのを、増やそうという、100人目指すっていうので動いていた、
うん、
で、それがまあ、その活動のためにいろいろな方にウィモリをサポートしてくれそうな人に連絡を取って、
うん、
で、まあ、久しぶりの方とかとも電話で話したりとか、
うんうんうん、
まあ、あの経済的困窮っていう題名にはしたんですけど、まあ、いろんなこうサポートしてくださる方と話せたっていういい機会ではありましたね。それがあの一番印象に残ってますね、この3ヶ月は。
あ、そっかそっか、懐かしいっす。そう、うん、いや大変でしたね。
大変でしたよね、キャンペーン自体は。うん、
なんか NPO の鉄板ストラテジーじゃないですか、その月額の寄付者の方に支えていただくって。
うん、うん、
だからそこに向けたうちらの初めての一大アクションでしたよね。
そうですね。
で、100人っていうか、うん、すぐ集まりそうで、なかなかね、大きな数字ですよね。
そうですね。でもなんか本当短期集中でその時はやりましたよね。
いや、マジで
2週間くらいだっけ。
なんか、なんか
もうちょっとか、
もうちょっとかかった。あの、なんか2週間くらいでできるはずじゃなくて、できるかなみたいな。
うん、うん、
だから要は3月22日が確か、なんだっけ、生物多様性の日とかあった気がするんだけど、うんうんうん、なんか世界森林の日だ、そう。で、そこに向けてみたいな、国際森林の日か、なんか国連が定めてる、
はいはいはい、そこにな
んか急遽って、なんかなんでその時にやったかっていうと、
うん、
その4月22日のアースデーにアプリが出る予定だったから。
うんうん、
このアプリが一回始まっちゃうと月額寄付者募るのとかマジでキャパがないって思ったので、
はい、
団体の持続的な運営を考えると、まあアプリのローンチ前にそういったお金の基礎の部分を団体は固めて、サポーターの方に理解していただいて支援していただいて、4月が来たらもうアプリにコミットしてサポート、なんかそこをガン伸ばすんだみたいな、なんかそんな意識でしたね。
そっかそっか、そうでしたね。
そうそう。あとはその背景では、なんかあの地球環境基金に落とされたりとか、
はいはいはい、助成金に応募して、
そうそう、
うん、
これでかかったんじゃないかな、結構。
そうですね、
衝撃でしたよね。
まあ、あの環境系だと結構取れるイメージがあった助成金で、で200万円とかでしたっけ。
確かなんか始めのなんとか、
始める女性みたいなやつで、
そうそう、いけると思いましたよね。
そうですね、ちょっとよくわからない理由で落とされてしまったので。
そう、そのちょっとよかったらぜひその理由をすっぴ教えてください。
まあ、その時ミモリはあのアプリのローンチ前で、そのアプリを通じてこう森林保全の重要性とか環境問題についての、まあ理解を人々に広めていくっていう目的もあって、まあ、そういった内容とかを書いていたんですけど、で僕らのそのアプリっていうのは収益性がないものなんですよね。そのアプリから売り上げを上げて、なんかそれが団体の利益になるみたいなことはないんですけど、あのアプリっていうのを聞いた段階でだと思うんですけど、その助成金の審査をする人曰く、まあ、なんか収益性のある事業だからこれはなんか助成の対象にならないみたいなフィードバックをもらって、で、まあ、それで落とされてますよね。
ビビったま。
そうそう、だからなんかちゃんと読まれてなかったのかな、謎なんですけどね。
いや、本当になんか多分結構事業性が伴わないとか、なんか要は社会貢献を、まあ、アプリっていうフォーマットでやるっていうのは、まあなんか、まあ、日本にとって新しいことなのかもしれないけど、うちらからしたらなんか別にウェブサイト作るのと一緒じゃんみたいな意識ですもんね。
そうですね、
うん、
どこの NPO でもやっている、そうウェブサイトからね、あの寄付集めるみたいな、うん、
そうそう、それのなんかある意味こう UI とかをよりこう整えられるから、なんかもっとただやりやすくて体験もより良くてみたいな、そんなイメージですもんね、うちらは。
そうでしたね、うん。
それなのになんか事業性が高いって言われて、マジかって思ったよね、なんか、まあ、みたいな、
みたいな
もうちょっといい理由ちょうだいみたいな、
うん、
連絡する術もないですもんね。
そうですよね、あの、うん、なんかメール返信してもそういうあの細かなフィードバックもらうだけっていう感じで、 それを覆す術とかはないですよね。直接話したりとか、
うん、ロイみたいなね。いや、あの衝撃が結構でかかったですよね。っていうのはあの時なんかうちらの活動のなんていうか資金運用のなんていうかこうブリッジみたいなところに、いや次のチャンスの前の架け橋として地球環境危機に結構、まあ、ある意味必要としてましたもんね。
そうですね。
でだからうわやっべーってなってた、さてどうしようみたいな。まあなんか別にネガティブになるわけじゃないけど、ああどないしましょうかねみたいな感じでしたね、あの時は。
そうっすね、まあ、助成金が、まあ、ほぼ唯一の、まあ、大口の寄付とかもあんまりね取るの難しい中では大事な資金源なので、
うん、そうっすね。
そうそう、なんかその時はね、
ね、やっぱ日本でおいては特にその新しい非営利団体法人作ろうと思うとやっぱ地球環境基金とかぐらいしかマジでないっすもんね。あとパタゴニアとか、
うんうん、そうっすね。あとラッシュの助成金とか
ね、本当にその3つのオプションしかなくて、なんなら
うん、
あその中でも大きい方ですもんね、その地球環境基金っていうのは。
そうですね、金額一番大きいと思います
ね。だその3つのうちの1つに落とされたっていうのは、うん、で何ならラッシュはそのコロナの関係もあってやってなかったですからね、その、
はい、
結構頼みの綱的な、てかまず日本にオプション少なすぎじゃねって思うけどだって3つしかないんでしょ、あの、うん、言ってもらえば。けどその3つのうちの1個に落とされるっていうのはだからそれだけ致命的なことなんですよね、日本においては。
そうっすね、そうですね。
すごいよくやるわうちら、本当によくやるだってさリスクしかないもんね本当に、だってすごい。まあとにかくそんなことがありましたね、確かに。
うん、
あれは実際どうでした、その100本のキーを やったのは。
あ、やったのすごく良かったですね。100本の機能キャンペーンをやってみたのは、あの、まあ、なんか初めてのその、まあ、直接支援をお願いするっていうのは、クラウドファンディングでもやってたんですけど、なんか毎月の寄付っていうこともあるし、こうリワードとかが保証されてない、返礼品お返しするものとかが保証されてない、まああのステッカーとかね配ったりとかしましたけど、
うんうん、
最初にこうなんか物としてあのこういったものが渡せますとかはないので、なんかまたクラウドファンディングの時とは違った、本当にこう活動を応援してもらう、やってることを応援してもらうとか、
うんうん、
あのまあ、今までのその、まあ、関係性があるからこそこう支援してくれるっていうものだから、結構、まあ、最初緊張しましたよね、やる時に。
緊張した、
うん、まあどうね、どう思われるんだろうかみたいな。でもまあすごい仲のいい友達とかが、まあ、あの支援してくれてる人に多いんですけど、なのであのまあ全然こう超初めましての人というよりは、まあ、あの1年に1回ぐらい会ってる人とかなんですけど、うん、そう。でも最初緊張しました。でも話してみるとみんなあの応援してくれるっていうのが分かって、結構こう真剣に話すとあのすごいいい経験になりましたね。
うん、
なかなかないから、うん
ね、いい経験だった本当に。うん、大変だったけどね本当、あの、
うん、
200何人か300人ぐらい多分連絡したから、自分はなんかもうメッセンジャーにブロックされるんじゃないかって思うぐらいフェイスブックになんかこいつやばいってなるんじゃないかって思うぐらい。
ならなかったですか？
ならなかったっすね。
あ、そう、
毎回メッセージを変えてるからなんですかね。
あ、なるほどね。
スパムにはなんない。結構すぐリミットかけられるみたいですよ、それやってると。
そうっすよね、クラファンの時かかりましたもん僕
そうそうそう、
多分50通とかやってて、そう50以上でなんかもう送れなくなった気がします。うん。
まああれはやって本当に良かった。なんかそのまあ後で話に出てくると思いますけど、うちらのなんかあらゆるその後の取り組みにつながっていく経験だった気がする。まあ 大変さレベル的にはもうやりたくないよねって思うぐらいの大変さでしたね。
そうでしたね。うんうん。大変だったな。
あ、リナ。
ほっとしましたもん、終わった時は。
え？いや、本当に。マジで。
うん。
あ、懐かしい。じゃあちょっと自分の発表していいですか？
はい。
自分のは、ぶっちゃけると、
うん、
一番印象に残ってるところの表現なんですけど、がモチベーションゼロですね。
モチベーションゼロだったの。2021年1月から3月。
いや、はい、もうなんならですね、やっぱ1月から3月を全部くくるのは難しくて。
はいはい。
けどその、まあ、今スッピーがその100本の木のあたりとか、経済的困窮の話とその後の。まあ、キャンペーンの話をしてくれたから自分の話はその手前なんですけど、まあ、ちょうど、まあ、去年の今頃なわけじゃないですか。でその12月、去年の、去年、ごめんなさい、2021年か、まあ、2012月にアプリのなんかおもちゃ版、なんかベータ版みたいなの出したんですよ。で、
はい、
なんかこう出る出ないみたいな、出る直前に出せないみたいになって、またその時、うん、なんか嘘みたいな。だから21とかに出すはずが結局、うん、そう31日の大晦日に出たんですよ、アプリが。
うんうん。
だからなんかすっごい、アレックスっていう海外の方の担当の人とずっとハラハラしてて、ハラハラハラハラハラハラ、いつ出んだいつ出んだいつ出んだみたいな。で理由はアップルストアにブロックされたんですよ。
うんうん。
でなんかそこの理由もよくわかんないみたいな感じで、まあ、ディベロッパーのチームもなんかこうハラハラしてて、うちらもハラハラしてて、31日やっと出たみたいな。でまあ2020年は、なんだろう、2021年以上ぐらいに激動だったんですけど、まあ、クラファンがクソ大変だったりとかいろいろあって、
うん、
それも全部いい経験だったんですけど、てかもうなんかもうわかんないですね、何をどうすればいいのか、やっぱ初めてだし全てが。だからその中でこうなんかいらないカロリーもなんか燃やしたりとか消費したりとかするわけだから、
うん、
まあなんか体力的にやっぱりこう今はすごくスッとできることが、昔はこう3倍ぐらいの体力が必要だったとかとっていうのもあって、やっぱ2020年すっごい体力使えたんですよね。だから、うん、でなんか31日にやっとベータ版出て、まあ、なんかお祝いっていうよりもなんかもうはぁみたいな、はぁ出たみたいななってて、で2021年1月1日から4日ぐらいまで休もうと思ったんですけど、
うんうん、
休んでて、でまあいざ4日になって、なんかその時メキシコにいたんですけど、メキシコの当時付き合った彼女の別荘みたいなところにいて、でそこでなんか彼女の家族とか弟とか友達とかがいて、みんなこう大体やっぱ4日から5日ぐらいからちょっとちょこちょこ働き始めるんですよ。
うんうん。
でなんか自分も働かなきゃって思うんですけど、もうマジでパソコンの前に座った時にもうなんか脳みそも、うん、もうなんか体も動かないみたいな感じ、もう、
いや
なんかもうパソコンを見たらなんかちょっとこうなんかちょっとどっか違うところに歩き始めるみたいなぐらい仕事向き合いたくなくて、
うん、
要はもう本当モチベーションゼロだったんですよ。なんかもううわやりたくないみたいな、もうなんかいっそのこと1ヶ月ぐらい休みたいみたいな感じになってて、
うんうん
うん、そこがなんかすごいこう絵も言えない、こうなんかああもうまた大変な あの日々に俺はまだなんかもう舞い戻ろうとしてるのかみたいな感じで、
うん、
そこがいやあれしんどかった。だから超相談してました、その元カノの家族とかに、いやマジで仕事したくないみたいな、どうしようマジでやりたくないみたいな。でその時自分が使った表現が、でこれ結構多分どんな団体設立の体験もそうだと思うんですけど、こうリングに上がって、
うん、
要はもう殴られまくるんですよね。最初もうリングに上がってこうよし始めますってリングに上がって、もうあらゆる方向からこうぶん殴られまくって、でそれでも立ち上がる、それでも立ち上がるっていうのが、
うん、
多分一番最初の全てだと思うんですけどなんかもうなんかその頃はその時にはもうなんかちょっと殴られすぎたみたいな感じ、もうちょっともうこれ以上ちょっとこれ以上殴られたくないみたいな、もうパンプランカーです僕みたいな、もう真っ白な灰になりましたっていうこの一歩手前みたいな。でそれでなんかだから プラス1週間ぐらい休んで、なんかああしんどみたいな、
うん、
結構いろいろ自分の中で整理してって、まあ、これでもそれでもまあ頑張る甲斐があるよねっていうことで、多分14日ぐらいから仕事をようやく始めたんですよ。
はいはいはい。
そこまでなんか、まあ、ある程度休んでモチベーション復活させるまでが時間かかった。
うん、そっか、アプリをねなんとか出して、まあ、それまでが本当に大変だったから、一瞬燃え尽きて、で休み入って休みから抜け出しづらいっていうね、ありますよね。
そうですね、うん、もうやっぱりバーンアウトっすよね、言ってしまえば。
はいはいはい、
完全にバーンアウトしてて、うん、何がきっかけで前向きになれたんだろう。まあなんかね、いつも 何かしら、まあけどね、その当時は良くなかった。なんかバーンアウトしてちょっと一瞬死んで、うん、また戻って、バーンアウトして一瞬死んでまた戻ってみたいなのを繰り返すサイクルでしたね。なんか時間、うんうん、も含め、要は2020年1月が一応正式なウィモリの開始なんですけど、そっからずっとなんか繰り返してたパターンはそんな感じ。バーンアウト、死ぬ、どうにか頑張って再開する、うん、バーンアウト、死ぬ、またで、なんか1月スイッチはその中でも結構し、なんていうか、がっつり燃えてた、燃え尽きてる。大きい。
どんくらいのそのサイクルだったの？
いや、まあ4、1回ぐらいだったんじゃないですかね。
ああ。
うん、なんかちょっと、ああ、しんどみたいな感じ。で、そうだから1月1日から14日ぐらいまでが結構それがあって、モチベーションがマジでこう生まれてこない。要はだから燃料の補充をしなくちゃいけないわけじゃないですか、
うんうん、
燃料燃やしつけちゃってるからってところで、けどなんか100本の木やるぞみたいなことにはなって、
うん、
なんかボーンってまたそれもやるんですよね。でそれはやってよかった、すごく、
うんうん、
あとはうんって感じですかね。うん、
そんな感じか。3月ですもんね、100本の木は。
そうそうそう、3
月末ぐらいまでだもんね。
うん、終わったのが結局4月5日とかなんかそんな感じだったと思う。
うんうん、ちょっと伸ばして期限を。
そう
っ
す、
うん、
じゃあ次の第2期に移りますかね。4月から4、5、6、4月から6月？
はいはい、4、5、6月
はい
はい、一言で言うと、
はい、スッピーの方からお願いします。
はい、ま、完全ボランティアになるっていうタイトルですかね。
めっちゃ面白い、経済的困窮から完全ボランティアになると。
、うん、はい。
やばい、ブラックを通り越してる。
いや、まあまあ、まあ、ボランティアでね、すごくあの活動されている方は NPO の、結構いろんな NPO にいらっしゃると思うんですけど、あの4月から6月の間に、僕も完全なボランティアになって、あのボランティアっていうのはその給与をもらわずにウィモリに関わるっていうのがスタートしたのがその時期ですね。
うんうん、
うんうん、で、まあまあ、なんか今までもらってたかっていうと、それもまあ2ヶ月ぐらいですよね、給料をもらってやったっていうのは。で、まあそのくらいこうウィモリは助成金を使って、あの助成金を一度パタゴニアにもらって、その100万円をちょこちょこ使いながら、あのいろんなことをやったりとか、あとあの大口の寄付者さんからたまにね数十万みたいな寄付をいただいて、それを使って活動していたりしたんですけど、まあ、100本の木のキャンペーンはその毎月 あの収入っていうのを増やすって意味ですごく良かったんですが、まあ、それでもみんなのね、あの給料を満足に払うだけ の収入にはならないので、あの、まあ、なるべくこう組織ウィモリ自体に本体にお金が残るように、まあ、なるべく給料とかもらわずにやっていこうっていうので、まあ、その時期に、まあ、イアンもですけど、アレックスもですけど、まあ、お金もらわないっていうので、ちょっとそういう決定をして、4月ですかね、5月からもらってないっていう感じ で、まあ、今それまでもあの経済状況が三森の経済状況良かったわけではもちろんないので、あの2ヶ月間だけ給与をもらって、僕の場合はで、またあのゼロからあのスタートするみたいなことになって、まあ、なのであのほとんど三森に関わってた時期で給与をもらってないんですけど、まあ、一度もらい出してからまたゼロになるっていうので、ちょっとあの自分の中ではまあ決断もありましたよね。それであの今後もやっていくのかみたいな、
はいはい、
うん、そういうちょっと悩む期間はありましたね。
でしょうね、
はい、
すごいわ本当に。そうなんですよね、その金の話すると、うん、やっぱ助成金とか少ないし、月額寄付者100人でも、まあ、入ってくるお金は毎月20万ぐらいだし、
うん、
まあ、大型寄付者っていう方々もやっぱり、ね、一番最初に団体の立ち上げの頃の NPO に、ね、ボーンって入れる人はいないし、まあ、とにかくあとはね、日本で多分一番お金をくれるのって企業なんですけど、
うん、
企業なんかはもうなおさら新しい団体にはリスクだっていうふうに思うから渡さないし、ということで、まあ、まずお金を集める術っていうのがほとんどないわけですよね、
うんうん、
まあ、そんな中で、とにかく最初は努力あるのみっていうことでやってるわけですけど、ね、マジでだから例えばクラファンのお金とかもうちらの給料にはほとんど当ててないですよね、まあ、アレックスは給料が出てたりとか、ジョアンナも一部給料が出てたりとか、で自分はほとんど手はつけてなくて、多分2年間で20万とかかな、
2回同じですね。
本当に生きて、これマジでちょっとやばいみたいな、うん、今月家賃払えないみたいな感じでもらったりとかしてた時期もあったけど、
うんうん、
時期っていうかタイミング、ちょっとみんなちょっと今月はいいみたいな、いいよいいよみたいな感じでね、やったりしましたよね。その時も
帰ってくるためとかもなんかあったよね。その飛行機でさ、メキシコの子がいたから移動のために
そうそう、日本に帰りたいからちょっといいですかみたいなあったね、確かに。そうなんですよね、なんかギリギリライフでしたねまあ、なんなら今はちょっと楽になってね、その三森からお金を取ってるっていうよりも、スッピーと自分もその外での経済活動のおかげで、
うんうん、
いけるような気になってるけど、すごい、いやすごかった、だけどやってよかったな、あ、面白い、そうけど覚えてます、ありがとうございますスッピー、なんか改めてだけど、ね、やっぱりね、望んでそうするわけではないからね
うん、うん、
だろう得ないというか、ね、そんな中、まあ、このように続けていってるうちらはきっとかなりの変態なんだろうけど、
変わってますよね。
いや本当にここまでお付き合いいただいて本当にありがたいです。まあ、じゃあ僕の方から言うと、
うん、
一応なんだろうな、まあ、ぶっちゃけるよ、ね、
うん、
マジふざけんなかなやばくない、
マジふざけんな、
マジふざけんなかな、
うんうんうん、
うん、いやもうそんな感じです。いやこれ本当にね、ちょっと本当には、まあ、言っちゃいけないのかもしれないけど、もう今日は赤裸々に告白するっていうふうにスッピーと決めてるんで、まあそのアプリのローンチが4月22日って決まってたんですよ。でこれって、まあ、結構ずっと前から言ってて、
うんうん、
アレックスがアプリ担当なんですけど、アレックスに4月22日にローンチである、で1月の時点でずっと言ってて、で確認して先方にもって、そのディベロッパーのチームとかにも確認してって言って、ではい、なんとかかんとかなんとかかんとか4月22日はいはいはいはいみたいな、ずっと確認してたんですよ僕、
うん、
でなんかけどね、あんまいい予感はしてなくて、でまあその話は後でするかもしれないけど、うん、で4月の22日のちょっと前、まあ要はもう結構フィーチャーとかは手前で決めないといけないから、3月の後半ぐらいにはこうどういうフィーチャーにするかとかっていうのは全部決まっていて、で あとはまあ実装をするしていく、うん、で、まあ、それもなんかできそうな見込みだったのが4月のもうてか10なんかちょっとな記憶があれだけど18とか4月の19ぐらいにちょっとやばいかもしれないみたいな感じの連絡が入ってでなんかどれぐらいやばいのみたいな、どれぐらいやばくて何がやばくて、で要はそれも手前僕はずっと確認しているんだけど、いやちょっと、うん、そしたらどうやらなんか連絡のミスがあって、そのディベロッパー側が結構主要の機能のディベロップメントをなんかアレックスの5サインを待ってたかなんか でアレックスは5サインを出してたつもりが、うん、ディベロッパーサイドはその5サインが出てなかったって認識で、まあ、とにかく実装されてなくて、まあ、なんなら20日の朝ぐらいに明日無理みたいな、それかなんか21の朝ぐらいにやっぱ今日は無理みたいな感じになって、でなんか、うん、はみたいな要はなんか2週間前とか3週間前にちょっと厳しいかもって言うならまだしも、当日とか前日に無理とかはマジでふざけんなって思って、まあけどその時、うんうん、その時はその怒りを目の前の人にぶつけてもその今生産性がないわけだから、
うん、
飲み込んで、でなんならその何ていうか4月22日はアースデーなんだけど、に間に合わせるために、まあ、いろんなこっちはやってるわけ、なんか役の準備とかメディアの準備とかで、それがまあ全部頓挫するから、なんかなんならこっちにも迷惑だし、だからもうなんか歯を食いしばりながらなんか、
うん、
でじゃあどれぐらいかかるんですかみたいな、
うん、
まあ、どれぐらいの時間がかかりそうなんですかみたいな、その問題解決までどれぐらいかかるんでしょうみたいな感じで聞くと、
うん、
分からないみたいな、はみたいな、分からない、来週再来週、うん、明日明後日で、自分は最初はなんか、まあ、3日ぐらいで解決するものなのかって思うじゃん、そういうディレイ、うん、だからなんか蓋を開けてみたら1ヶ月ぐらいかかるみたいな、
うん、
でなんかはみたいな、何な、もう怖いみたいな、でその前の年の12月の時でもベータのローンチがうまくいってなくて、だけどなんか一つその多分言うべきなのは、アプリってものなんですよね、こういうディレイとかてかディベロップ開発が伴うものって、要はなんか家の建築と一緒で、結構なんていうか、まあ、家っていうか相当大きな構造物の建築と一緒で、まあ、でタイムラインが敷きにくかったりするから、まあ、こういうのって、うん、本当につきもので、だいたい遅れるっていうことは想定しておいた方がいいって言われてるんですけど、とはいえなんかマーケティングとかの観点からすると日程は大事で、
うんうん、
だからずっと前から4月22日って言ったんだけど、それがなんか5月22日ぐらいまでこうずれ込むみたいな話になって、まあまあいろいろあってね、それが納得いかなくてっていうのも、その手前でのアレックスの働きを見ていても、
うん、
なんかそれは遅れるんじゃないのかなみたいな風にちょっとまあ懸念していたというところで、こうやっぱり遅れたっていうことがあって、
うん、
まあ、アレックスの役割っていうのは一応基本的にアプリが出るまでっていうことでだったので、まあ、4月22日の段階でうちらもなんかね資金がそんなにあるわけじゃないから、
うん、
アレックスのアプリが4月22日、まあ、5月に出た段階でまあ、なんならね、アレックスの給与もそれこそそこで支払いが、まあ、終わって、でアプリはローンチして、ただいろんなタイミングがずれちゃったんだよね。でだからね、なんかその時は本当にそのなんかアレックスの仕事を楽にするために自分はその100本の木とかのキャンペーンを手前で打ち出していて、で、まあ、アプリを出すだろうっていうことですごく一生懸命プロモーションの準備とかも進めていて、でそしたらなんか蓋を開けてみたらアレックスがなんか1ヶ月遅れるみたいなことになって、でしかもなんかやっぱりそこには彼の責任がすごく大きかったの、だからなんか、
うんうん、
もう本当になんか人生初めてなぐらいその同僚みたいな人に対してなんかもう、うん、本当にふざけんなみたいな、
うん、
で結構こうそんな自分もなんか怒りで取り乱して人にこう叫ぶようなタイプの人ではないから、
うんうんうん、
すごく淡々となんかまあこの状況を受けて自分はこういうふうに思っていて、でやっぱりなんかその例えばあなたの2月とか3月とかの仕事っぷりを見ていると、まあなんか今の結果もそれほど自分的には驚くものではなくて、なんかそれを受けてなんかもうで自分は正直言うとその時にも完全にアレックスに信頼を失っちゃったの、 もう、うん、ああなんかもう本当に正直に言うとあなたに信頼を失いました、だから今後一緒にできるかどうかわからないみたいな、
うんうん、
で最終的にはこうそれも乗り越えて今でも一緒にやらせてもらってるんだけど、あのそんなことがあった、うんうん、あのそれはすごく自分にとってはいい学びで、あの要は物事全部うまくいくわけじゃないから それぐらいのこうなんていうか、
うん、
まあある意味失敗っちゃ失敗をなんか体験できたのはすごく良かったし、その時のなんかそれに対してどう自分は対処していくのかみたいなところを学べたのも良かったし、
うんうん、
けどそれもなんならその後またバーンアウトしたあの5月22ぐらいにアプリを一回出した後にまたなんか要はもう緊張の糸が切れたように